今月号も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。なかなかね、なんかもう本当にびっくりするようなメッセージになってしまって、皆さん現実を生きなさいとか私が言っておきながら、なんかすごい現実離れしたことなんて心が痛い、まあ痛いけどでもほんまやから仕方ない。まあでもね、できることからやっていきたいですよね。うん、私もね、もうそうなってもらいたくないって気持ちはものすごくあるの。だけどでもそうなることが私たちに最善なのであればね、そうしていかなくてはいけない。何でもね、先に始めた方が有利になってきますのでね、考えていてください。まあ本当にこんなね、まあ、1年間と大変なメッセージをね、お伝えして、まあ聞く方もしんどいですよね。わかるんです、ものすごく苦しいです。まあでもね、でもそうやってここをずっとそれでね、変わったっていう人たちも、よかった、聞いていてよかったっていう人たちもすごく多くて、皆さんね、いつもね、感想をね、書いて送ってくださる人がね、ものすごく増えて、もうね、お悩み相談よりその感想のメッセージの方がものすごく多いんですよ。なんかそれを読みながらね、私がね、勇気づけられてる感じがします。わー、この人ね、10年前はもう本当にもうどうしようかないな感じの人だったけどどうしようかなとかね、言ったけど、まあでも今もすごい自立して強くならはったなってね、思うんですよね。立派に子供さんも成長して送り出さはって、でも偉いなね。こんなもどうしようもない旦那さんがそばにいはったけど、でも旦那さんを上手に転がして、おー、こんなんならはったんだ、もうね、感動感動。でも本当それを見ながらね、ああ間違ってなかったんだなっていうね、霊界のメッセージちゃんと私嫌われながらもお伝えできてよかったなって思うことが本当あります。そして今年も12月といえばみすゞさんた企画ということで、たくさんのね、養護施設、乳児院のね、子どもたちに愛を届ける季節がやってまいりました。まあ本当、まあ本当14年目になるか、まあ本当ありがたいことです。だんだんね、施設の方たちにも信用がついてきて、最初はね、ほんまにこう、霊能者、大丈夫ですかね、スタッフさんが行きましたって、コン取ってくださいみたいな空気めっちゃ出てたんですけどほんでもうちょっとお話を伺って、いや話なんかしませんよね、なんか見合んとってください、子供たちにも会わんとってくださいみたいなね、ものすごくもうね、もう散々な目にうちのスタッフさんたち会ってかわいそう、でも気の毒で気の毒でたまらなかったんですけど、まあでもそこからね、いろんな問題が浮上してきたりとか、中にはね、子どもたちにはもう社会に出た子が今でも頼ってくれたりとかで、会員さんたちにもね、たくさん協力をいただいて、その会員さんの会社で働いてる子たちもたくさんいらっしゃいますし、がもうね、素晴らしくないですか。だからもう今やったら、今年もお願いしたいんですけどって施設の方にご連絡させていただくと、ああもうこちらもありがとうございます、また今年もいただけるんですねっていう風にもう全然変わってきて嬉しいですよね。そういう風にしてスタッフさんたちがね、そういう風にこう喜んでくだされば、本当はね、そのスタッフのね、先生たちにもね、皆さんにもね、サンタさんからプレゼントをお渡ししたいんですけど、来年再来年からできるかな、なんかね、やっていきたいね、頑張ってくださってるもんね。そういう風にしてね、愛がないとできない仕事ですので、そういった活動を支えながら、子どもたちに、なんこのね、世知辛い世の中だけれども、ね、笑顔になっていただきたい。クリスマスってね、サンタさんにね、欲しいものをね、もらうってものすごく嬉しいじゃないですか。普段我慢我慢してみんなと一緒でね、大勢の中で暮らしてる特別っていうものがあまりない子どもたちに、それこそ12月のこの時期だけは自分の宝物 をね届けてあげたいなってすごく思うんですね。また子どもたちもすごく楽しみに待っていてくださいます。そこで皆さんにご協力していただきたいんですね。今年はですねちょっと長くやっぱコロナ禍ですので、前回もそうでしたね、11月の28日から12月の20日まで、その間に参加していただきたいなと思います。募金期間ですねを定めさせていただこうと思います。なのでその間にどうか皆さん愛のね種をまいていただけたらなと思いますね。まあ、今では便利な世の中でポチッとね押せば振り込まれるなんてこともあるかもわかりませんけれども、まあ、気持ちを込めてね、気持ちを込めてどうか子どもたちのね明るい未来を想像しながら、子どもたちが喜ぶ笑顔を想像しながら、どうかこうご送金していただけると嬉しく思います。はい、まあ、金額にね決められた金額というのはありません。皆様のお気持ちをいつも頂戴しておりますけれども、本当にね年々金額も安定してきて、もうこちらとしても安心して施設さんにいいですよっていうことをお伝えすることができます。本当にありがたく思います。また今年もどうかどうか皆さんよろしくお願いします。そして重ね重ねではございますが、動物愛護募金どうか年末までにですね、実はですね、まあ、年末近くなりますと殺処分件数が増えます。なのでそういった子たちを私も一頭でも多く保護できればと思っております。でもそれにはですね、なかなか物資使いならではの、ね、お金というものがかかってしまいます。なのでどうか皆さん重ね重ねではございますが、いつも定期的にね振り込んでくださる方たちもたくさんいらっしゃいますけれども、また年末の動物愛護募金もどうか皆さんよろしくお願いいたします。皆さんもね大変な時期だと思いますけれども、どうかどうか余裕のある皆さんお願いします、お願いします。そしてですね、まあ、みすず社で保護しているワンちゃんたちなんですけれども、どうかやっぱりね捨てられたストレスと、やっぱり徘徊してた時間が長い子だったりとか、あと施設にねすごい悲惨な経験をした子たちっていうのがたくさんいます。でそういった子たちっていうのはですね、寝ながらですね毛布を噛みちぎったりとかってする癖があるんですね。うーんって言いながら言ってあげてよしよしすると落ち着くんですけど、なかなかね毛布を噛みちぎったりだとか、いろんなことをねしてしまう子たちがいるんですね、ストレスからね。そういったことで毛布もだんだん少なくなってまいりました。なので新品でも中古でも構いませんので、まだまだ使えるなっていうような毛布であれば、ごめんなさい送るねお金っていうのかかってしまうんですけれども、どうかそこも協力していただけたらなと助かります。うん、なかなかなんでこんなに毛布減るんだろうと思ったらね、本当にね食いちぎる子がたくさんいて、で猫は猫でね、そういうストレスを抱えてた子っていうのはね、自分の縄張り意識がものすごく強くて、もうここから出ていかねえぞって、ここは俺の家だぞっていうのがあって、ものすごくマーキングするんですよ。でも何回も洗濯していくうちにやっぱりねしびていってしまうので、どうかそういうねちっちゃいタオルはね今のところ足りてるので、バスタオル、それが毛布ですね、送っていただけるとものすごく助かります。みんなで愛の種を、愛のカルマを撒いていただけたらなと思いますね。そしたら必ず皆さんにそのカルマがね返っていくように私たちも努めてまいりますので、一生懸命リタイでね活動してまいりますので、どうかどうかご協力いただければと思います。そして最後なんですけども、まあワクチンを接種された皆さん、あどうかそれで打ってしまったとしてね諦めたりとか、私にビビってね会員をやめるとかって、そういうことをね考えられるのは本当にもったいないので、やめていただきたいと思います。あのね、だからいつも言ってるように、打ってしまったらまずデトックスですよ。ファスティングとかって何日かこう断食とかいうのあるじゃないですか。結構いろんな先生とね話をしながらやっぱり導き出した答えとして、やっぱファスティングとか断食とかっていうのはワクチン打った後ものすごく有効的だと、まあ、体の毒をとりあえず出す、排出する、で体の中一回リセットしきれいにするんですね。でその後で添加物フリーの食品っていうのを少しずつ体の中に入れていく、うんね、そうすることで免疫力がものすごく上がっていきます。なのでそういう他から入ってきた ね、外から入ってきたそのワクチンの成分だったりとかを自分の細胞がこいつは危険だぜっていうので取り込まずに出すっていう力がものすごく強くなるんですね。からそれをまずしていただきたいと思います。うん、そうそう。でも私も定期的にそうやってファスティングとかってしてたんですけど、私の場合は添加物とかこれまでね長い時間取ってきた添加物とかやっぱカフェインとかがそういったものでものすごくね後遺症が出ます。それをすると今でこそねそういうのすごい気をつけてるので出なくなったんですけど、うん、だけど今はね体がね素直になったらねなったでね、で今度はね頭痛とか天気痛とかものすごくひどくなってね、これ困ってますね。だからこう天気だけじゃないですよ、気候変動だけの問題じゃなくてなんかあるんですよ。こう動物たちと同じような状況になるじゃないですか、自然な状態に戻るんですけども、そうなるとものすごい頭が痛くなるんですね。目が痛くなる、頭が痛くなる、本当にこう呼吸も浅くなるんですよ。そうなるとってことはなんかよからぬものがやっぱあるんですよ、この大気中に。放射能だったりとか電波だったりとかね、そういったことの影響を受けやすくなるかもしれないというのもありますので、なかなかそういうものを頑張って排除していけるようにも努力してまいります。でも今はね避けるとかね逃げるというのもいいかもわからないですね。うん、だからね都会にお住まいのねお子さんとかねペットとかね大変やろなってすごく思うんですね。うん、だって大人だってもう飲まなやってられんっていう時が多いかもしれません。田舎より多いかもしれません、都会の方がね。うん、そうだからこう最初ね電力不足とかやって電気なくなった時、東京とか大阪でもものすごいスーッとしたじゃないですか、気持ちよくなったじゃないですか。あれまたあんなんなったらいいな、災害とかじゃなくてああいうなんかねもう文明に頼らず、こう電力に頼らず、なんかね電波に頼らず、そういう生活ができたらいいなって思います。まあ、そういう風に気持ちをねちょっと切り替えていかないといけないのかもしれません。便利便利だけじゃ私たちもねちょっとこう便利も頭打ち、ね、それで害するものがものすごく多いということ、そこに意識を向けて正していかなくてはいけないということかもしれませんね。それでは皆さん12月忙しいですよね。だけれどもその忙しいからこそゆっくりした気持ちで過ごすことってものすごく大事ですよ。で、私は12月になると御幣っていうね神様をお迎えするためのお祭りするね半紙でね御幣をたくさん切るんです。たくさん作ります。そして竹串に刺して水神様とか皇神様とかいろんなところにねお山のね土地の神様だとかいろんなところにこうね、まあ、お祭りしていくんですけれども、そのね御幣をね夜な夜なチョキチョキするんですね。こうねそうするとね心がスーッと安定、なんか静かになっていく感じがするんですよ。でこれはね皆さんにもぜひね体験していただきたいなと思ったりします。お正月飾りに自分で作った御幣とかね鏡餅の下にちょっと2段こう1段下のところにこう挟んでみたりだとか、あとちょっと吊るしてみたりだとかね、そういうことをされるのもなんかこういいのかなと思ったりだとか、また御幣の作り方なんてねこう調べたらすぐプッと出てくるような便利な世の中ですね。今はまだその文明の利器を使用して上手にね活用して作っていただくのもいいのかなと思いますけどもね。それでは皆さん良いクリスマス、そしていい年をお迎えいただければなと思います。また会員 CD では来年というねいうことになりますけれども、その間にまたメッセージをねお届けできればなと思っておりますので、心寄せていただければなと思います。それでは皆さんと皆さんの愛する人たち、ペットたち、そして皆さんねお住まいの土地の自然霊様がねこれ以上傷つかず、そして寿命まで健やかに過ごされますように私もお祈りしております。1年間ありがとうございました。